社長に聞く in ウィズビズ。
ウィズビズの新谷です。先週の続きをお聞きください。でその後株式会社フライヤーを、創業なさってらっしゃると思うんですけども、はい、この創業のきっかけみたいなのは何かございましたでしょうか。
そうですね、まあ、2つあったんですけども、創業したのが2013年になります。で、その頃 iPhone でいうと iPhone4 とか iPhone5 とかが出てきた頃でかなり便利になってきてですね、まあ、みんなあのスマートフォンを持つ人が結構周りに出てきているっていう、まあ、そういうタイミングだったんですね。であとコンサルティングという仕事をしていると大量に本を読まないといけないんですけれども、何ですかね、案件自体もあの仕事自体も忙しくてなかなかその大量に必要な本を読み切ることができない。で当時どういうことをしていたかっていうと、案件の合間とかが3ヶ月に1回とか空くので1週間とか休みを取ってですね20冊ぐらい本を買ってまとめ読みをすると図書館に持ってってですね、まとめ読みするってことをやってたんですね。で、それ自体は必要なことだと継続的に思っていたんですけれども、ただその例えばプロジェクトの最中とかにですね今どんな本が出ていてその本はおおむねどんなコンセプトがあるのかっていうのがスマートフォン上で、分かったらいい、まあ、端的に言うとそういうビジネス書とかリベラルアーツの本の要約が、スマートフォン上で読めたら自分は一番使いたいサービスだなっていうふうに思ったんですね。まあフライヤーって本の要約が今中核のコンテンツになっているので、そのサービスの起点になっている。であともう一つがですね、大学院の頃に自分は英語の論文を読むことが多かったんですけど、まあ、少しお話ししたようにですねそんなに英語得意じゃないんですよね。で、論文1個読もうとすると2時間とか3時間とか平気でかかるような形でですね、でも海外の論文、まあ、日本も多くの論文にはついてますけれども1ページ目にアブストラクトとかサマリーっていう章があってですね、そこを読むと大体の概要要約が載っている、その論文が自分の研究に活かせる内容なのかそうでないのかっていうのが、10分とかですね、まあ、それぐらいの時間をかければ判断がつくと。でこれって本の世界にもあったらすごい便利なんだけどなというふうに思ったっていうことですね。で、でスマートフォンの時代になってフロンティアマネジメントのですね、まあ、同僚と、まあ、こういうなんか要約みたいなのがスマートフォンで、見ることができたらとっても便利だねっていう話で、で世の中ちょっとその時他のサービスあるか調べたんですけれども自分たちのフィーリングに合うようなサービスは一つも見つからなかったので、自分たちで作ってみようっていうことで3人で起業したような形ですね、は
い、なるほど、ありがとうございます。その周りの反対とかそういうのはなかったもんでしょうか。
そうですね、反対は結果的にされてないんですけど、まだ妻ですね、はい、その時も今子供3人いるんですけど当時ももう妻と子供が2人いてですね、住宅ローンもちょうど何ヶ月か前にですね借りてですねっていう状態で、起業したいっていう話を、4月の中旬だったんですけど思いついて、2日目ぐらいにですね夜12時ぐらいに会社から帰ってきてですね、妻を寝てるところを起こしてですねちょっと相談があるって言って話をしたんですね。で、本の要約 のサービスを作りたくて、で、これから起業するっていうことにチャレンジしたいんだっていう話をしたんですけれども、なんか自分はもう希望しかなかったので希望となんかワクワクしかなかったのですごい前向きな雰囲気っていうんでしょうかね、なんか話し方だったと思うんですけど、そしたらですね妻が泣いたんですね。でなんで泣いてるのかこっち分かんなかった、もう希望しかなかったんでなんで泣いてんだろうなと思ってなんかちょっとじっくり見てたんですけど、でしばらく1分ぐらい、泣いていたんですけれども落ち着いてですね、でその会社が本当にうまくいくのかどうかっていうのはその妻ですね、私には分からないけれどもそれはきっとあなたのためになるだろうから、応援したいっていうふうに言ってくれてですね、で、家族の まあ、内諾が得られたっていう、まあ、そんなところが、まあ、ちょっと創業時のですね、なんか一番大きな分岐点だったかなというふうに思います。
ありがとうございます、はい、大変お話ししにくいお話をしていただいたんじゃないかなと思うんですけども、ありがとうございます。はいはい、怖さはございませんでした？
そうですね、なんて言うんでしょうかね、まあ、いろんな動機で起業される方いらっしゃると思いますし、まあまあ、リスナーの方もですね、経営者の方多いと思うんですけれども、私はですね、まあ、現代で背水の陣みたいなのを引くっていうのは難しいかなと思ってて、まあ、自分みたいに家族がいたりっていうこともあってですね、で、まあ、戦国時代とかだとこの戦いに負けると切腹しないといけないみたいなことがあるかもしれないですけど、現代別に普通に働いてても、まあ、そういうことは必要じゃないじゃないですか、まあ、少し職を変えるぐらい の, ところですよね。で、決めていたのが1年間とにかく全力でやろうと、その3人で言っていたのが1年間全力でやって、全く世の中に価値が貢献できなさそうだったらそれでやめようと、その代わり1年間は他のこと一切しないで、全力でやって、で、チャレンジしようっていう話でスタートしたんですね。なんでもう1年間であれば取ってるリスクも何て言うんですかね、1年間お給料なくなるかもしれないけど、それ以上のリスクはないと思ってですね、で始めたんですけれども、そうすると、その1年の間にですね、いろいろなピッチコンテスト、プレゼンテーションのコンテストに出たんですけれども、そのどれもですね、入賞したり最優秀賞をいただいたりということで、かなり評価いただいてですね、で、テレビ番組にもですねご紹介いただいたみたいなことがあって、まあ、そこで辞めるわけにはいかないと思ってですね、その後も継続して、まあ、やっていくっていう道を取りました。
はい、なるほど、ありがとうございます。上場は最初から狙ってらっしゃったんですか？
そうですね、まあ、創業した時から上場したいと思ってですね、まあ、創業してます。はい、
上場のご苦労だってございましたでしょうか？
そうですね、フライヤーは少し変わった資本政策を取っていてですね、で創業して4年目にメディアドゥというプライム上場の企業ですけれども、そこに 100% 子会社になるという、まあ、M&A で、まあ、株式売却するということを1回挟んでます。で、まあ、その後に、まあ、通常だとその上場企業の子会社っていう運命をそれこからたどるんだと思うんですけれども、まあ、自分としてその後何をしたいかっていうふうに考えたときにですね、100% 子会社になった後に、この会社を上場させたいっていうふうに思ってですね、まあ自分はこれからせっかくこう大きな投資をしてもらったので、メディアドゥにもしっかり恩返しをしないといけないとも思いましたし、自分たちを信じて、ジョインしてもらったメンバーが当時もうすでに15人ぐらいいたので、まあ、そういったメンバーの、まあ、期待とか思いに応えていかないといけないっていう気持ちもあったので、より高い目標を目指したいということでですね、まあ、上場を目指します。まあ、そこからは1回 100% 子会社になって、一部私が株式買い戻したりとか、あとはその他にそこから資金調達としてですね、いろんな VC の方とか投資家の方に支援していただきながら、上場を目指していくんですけど、やっぱり 100% 子会社になってから その投資をしてもらうっていうことがなかなかご理解いただきにくくてですね、まあ、このあたりは毎回毎回苦労してたかなというふうには思いますね。はい、
なるほど、はい、ありがとうございます。そうしましたらですね、ぜひ御社の事業内容を宣伝がてらご説明いただきたいんですが、どんな事業をなさっていらっしゃいますでしょうか？
はい、まあ、基本的にはですね、まあ、本の要約、まあ、実際本自体は読むとですね半日かかったりとか、ぐらいすると思うんですね。で、その読書の体験自体はその本と向き合う時間なのでとても尊いものだと思うんですけれども、その概要を知りたいっていう方はですねにとってはですね、その4時間に初めに向き合うというよりかはコンセプトを理解するということはとても有用だというふうに思っています。でフライヤーは、その、半日程度読むとかかる、本をですね、まあ、1冊10分程度で読めるような分量のですね、要約を、おまとめしていてですね、それを毎日毎日新しい要約を、まあ、公開していて、でスマートフォンですとか、まあ、PC とかを通じてですね、アプリなどを通じてご覧いただいたり、まあ、音声でもお聞きいただけるので聞いていただくという形のサービスになっています。で、あとですね、今事業の中心は、企業向け 企業の人材育成に、そういったあのなんですかね、要約を生かしていただくっていうフライヤービジネスっていうサービスになるんですけれども、まあ、大体売上でいうと、70% 以上ですね、法人向けの、サービスになってまして、で、まあ、よく言われるのが企業ではまあ、イノベーションとかどんどん新しい企画を発想するとか、どんどん仕事をブラッシュアップして改善していくとか、まあ、そういう行動が求められるので、全員一律のなんか研修っていうよりかはですね、その人ならではの特色が深められるような自律的な学習が必要だと、まあ、人材としても自律的な人材を育成したいっていうことをよく言われるんですけれども、まあ、その時に、自律的な学習のプラットフォームとしてですね、フライヤービジネスをお使いいただくっていうことが非常に多くなっております。はい、
なるほど、ありがとうございます。そうしました。全く違うご質問もさせていただければと存じます。まあ、事前に好きなもの、好きなことをお聞きしまして、もうここまでのインタビューでほぼ全部出てきてるんですが、はい、読書、ビジネスと哲学、歴史、ラグビー観戦、野球、テニス、子供に勉強を教えること、理系科目と歴史というふうにお答えいただいてましてですね、
はい、
もうほぼ出てきてるんですが、はい、お子さんにもじゃあその寺子屋の時授業みたいな感じの塾時代みたいな感じでお教えなさってらっしゃる感じですか？
そうですね、今自分は子供3人いてですね、高3と中3と小学校1年生っていう感じなんですけれども、今高3がの息子がですね、まあ、受験期になっています。ちなみに中3の娘はですね、もう絶賛反抗期で、私が教えるようなこと全然できなくてですね、部屋に入ってこないでってバーンみたいな感じですね、全然タッチできないですけど、長男に関してはですね、高1とかぐらいまでは、まあ、全然勉強しなかったんですけど、なんか疑問点があったらサポートするってことをしていたんですけれども、まあ、今はですね、もうさすがにも自分ももう解けない問題になってきているので、教えること自体はもうほとんどできないです。なんか共通テストの、リスニングのセクションを一緒に解いてですね、勝負したりとか、まあ、そういうぐらいはしてるんですけど、勉強はあんまり教えてないです。ただ、何ですかね、一緒に励ますっていうんでしょうかね、リズムを整えたりとか、まあ、点数もですね、非常にこう、なんか、アップダウンっていうよりか、目指している点よりも常に低い状態なので、支えてあげなければいけないと思って、まあ、自分も毎日2時間ぐらい本を読む時間があるんですけれども、自分が帰宅してからですね、まあ、長男の勉強を励ましながら、リビング の違う椅子でですね、本を読んで様子見をするっていうか、まあ、そういうようなことをしてますね。
はい、なるほど、はい、お父様らしいお父様というか、はい、素晴らしいお父様らしい、お父様という感じがしました。本当にありがとうございます。で、座右の銘もお聞きまして、困難は分割せよという話で、これ珍しいちょっと、はい、座右の銘なんですが、こちら選ばれた理由と意味を教えていただきたいなと思うんですけども、
はい、これは哲学者でもあり、まあ、数学者でもあるデカルトってフランスの方ですね、が言われたというふうにされているんですけれども、デカルトの本自体もたくさん読んだんですけれども、その言葉自体が書かれているのがなくて、あ、ここら辺から困難は分割せよっていう言葉になったのかなっていうようなことが語源です。で、なんか困難って、様々人生生きていくとあると思います。まあ、もちろん会社経営してても困難だらけだと思うんですけれども、まあ、それに限らずですね、困難っていうのはあると思うんですけれども、その何か一つの難しい課題とか、挑戦があったときに、それを仮にですね、10段階とかに分けるとですね、1ステップ1ステップはそんなに難しくなかったりするんですよね。で、そこまで噛み砕くとですね、なんかできそうなものの集団になってですね、なんかやれそうな気がすると。で、一個一個クリアしていくと。で、いうことによって高い目標を実現するっていうのって、これ非常に、再現性があるなと思っていてですね。で、あと 人によっても分けることができると思ってですね、一人でやると非常に大変なことだったとしてもですね、それを例えば5人とか10人で専門性に分けてですね、分担してやると意外と一人一人がやることは可能なことになったりするんですね。なんで、これすごい難しいなって思った時に、自分は困難は分割せよっていうふうに自分に言い聞かせてですね、それを実行可能なように見えるものに10段階とか5段階とかに分解をして、で、やっていけば大丈夫だ。そうするとですね、なんか何か難しいことをしようって思うことがですね、意外となんか身近なものになるっていうんですかね、なんかやればできないことはないっていうふうに思えるようになってですね、まあ、自分の、社会人生活とか、フライヤーを起業して、今13年目っていう形ですけれども、まあ、その中でとても支えてくれた、言葉だなというふうに思ってます。
なるほど、ありがとうございます。大変素晴らしいお言葉で、大変私が一番勉強になったんじゃないかなと思います。
ありがとうございます。
最後のご質問なんですが、この番組、経営者向け、全国全世界の社長様向け、もしくはこれから起業する方向けの番組でございまして、もしよろしければ社長の成功の秘訣をお教えいただけたらなと存じます。
はい、一言で言うとですね、そのご自身社長ならではのこう経営社像、その社長ならではの経営者像を見つけてですね、それを追求してほしいっていう、追求することがとても大事だと思ってます。で、これ例えばですね、ドラッカーっていう作家 の経営学者の方いらっしゃいましたけれども、その方の本とかでも、本当にさまざまな経営者に会われた方ですね、本当多分何百人何千人って会われた方だと思うんですけれども、言われていたのが、成功する経営者に、共通のものなんてないと言われました。それぞれすごい陽気な人もいるし、病的なまでに陰湿みたいな感じの方もいるし、なんか人に人気のある方もいるし、とても不人気な人もいるしって、営業がめちゃめちゃ得意な人もいるし、苦手な人もいるしって、一人として同じような人はいたことがないと。でもその人ならではの成果の出し方っていうのは必ずあって、そこが、その経営者を成功をたらしめることであるって。で、あとですね、歴史小説で、私司馬遼太郎さんのですね、好きなもので、項羽と劉邦っていう本があるんですけれども、ですね、歴史としては、劉邦が、漢、中国の漢ですねを作った創設者の方ではあるんですけれども、一方ですね、項羽っていう方はものすごく戦に強くて、多分一番最後に負けるとき以外はずっと勝ち続けてたって言われているような方でですね、戦にものすごく強いし、愛情深くて、その周りの親族とか部下からものすごく慕われて、カリスマ的なリーダーだったんですね。で、一方で劉邦っていうのはおっちょこちょいでですね、全然頼りなくて、なんかお酒とかそういう欲にも弱くてですね、すごい何ですかね、頼りない感じなんだけども、一つ長所があって、適材適所を見抜いて徹底できるっていう。で、軍師で長領っていう方がいるんですけど、その長領の進言とかをきちっと受け入れるっていう、そういう特性があったんですね。で、最後の最後の戦いで、劉邦が勝ってですね、歴史は劉邦を選ぶんですけれども、普通に考えたら理想の経営者像って項羽みたいな方だと思うんですけど、歴史は劉邦を選ぶわけですね。なんでやっぱりその人ならではのこう価値の出し方とか、組織の束ね方とか事業の作り方っていうのがあってですね、でそれを、追求していた時の方が自然な言葉になるし、エネルギーも増すし、説得力もビジョンも描けるっていう形でですね、とてもいい会社運営になるんじゃないかなというふうに思っているので、誰かの真似をするんじゃなくて、その人その人のですね、価値観とかを大切にしてですね、そういう経営者として、生きていくとですね、成功しやすいんじゃないかなというふうに思います。
なるほど、ありがとうございます。大変素晴らしいお言葉で、ちょっと私が一番勉強させていただいたんじゃないかなと思っております。 リスナーの皆様も本日はお忙しい中お聞きいただきまして誠にありがとうございました。ぜひ皆様の参考にしていただければと存じます。大賀社長様、本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の社長に行く in with biz は株式会社フライヤーの社長様、小川社長様、上場企業の社長様でいらっしゃいました。いやいや、やっぱり西高校、都立西高校出身、早稲田の理系なんていったらやっぱり頭が大変よろしく、まあリーダーシップの塊といいますか。でもね、人柄が大変よろしかったんですよ。だから人柄も良くてリーダーシップもあって頭も良くてってですね、非がない感じでですね、私からするとですね、問題ばかり持ってる身体からするといいな、こういう社長に本当はならねばならないんだろうなと思いながらお話を聞いてました。で、大変ですね、本当に、頭もいいし紳士でいらっしゃいますし、ドラッカーの言う方の紳士さもあられますし、そして、まあ本のビジネスをやる方々はやっぱり皆さん方本すごい読まれるので、大変私も共感する部分が多くて、やっぱり本はいっぱい読まないといけないな、場合によってはフライヤーさんの要約でもいいかもしれないけどと思いながら、なるほどなと思って聞いてました。大変真似したいところが多い大賀社長様でいらっしゃいましたので、ぜひリスナーの皆さん方もですね、大賀社長様みたいに、真似をされまして、ぜひ上場とか狙っていっていただけたら嬉しいなと思っております。本日の社長に聞くインウィズはここまで。また来週。本日も社長に聞く in with biz をお聞きくださり誠にありがとうございました。この番組は2017年1月から毎週配信を続けております。これまでにたくさんの成功社長、成功経営者のインタビューをお届けしてまいりました。その内容はすべてテキスト化いたしまして、私ども with biz が運営するウェブサイト経営ノートでも閲覧いただけるようにしております。音声だけでなく文字で読み返すことで新たな発見や気づきがあり、皆様の会社経営に役立つヒントがきっと見つかるのではないかと思いまして、サイトの方にもさせていただいてます。ぜひネット検索で経営ノートスペース社長インタビューと入力いただき、経営ノートのサイトをご覧になっていただければというふうに思っております。本日の社長に行くインウィズではここまで。また来週。